はい、皆様こんばんは。本日は、フェストにご来場いただきまして誠にありがとうございます。またですね、数あるセッションの中からですね、本セッション、Excel に関連するですね、セッションをお選びいただきまして重ねてお礼を申し上げます。私ですね、日本マイクロソフトで、普段ですね、主に SQL サーバーというデータベースの製品をのですね、プリセールスを担当しております土井と申します。本日ですね、45分という短い時間になりますけれども、少しでもですね、皆様にとって有益な情報をお届けできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、いきなりなんですけれども、ちょっと簡単な質問から入らさせていただきたいと思います。現在ですね、世界で最も利用されている分析ツールとは何でしょうかという、まあ、シンプルな問いなんですけれども、皆様の頭の中にですね、どういったツールが思い浮かぶでしょうか。で、分析ツールというふうにですね、一言で申し上げましても、まあ、専門的なものからライトなものまで、様々なものがございますので、一概にですね、これといったような答えはないかと思いますけれども、まあ、答えの一つとしてはですね、マイクロソフトの Excel が、まあ、挙げられるのではないかなというふうに思います。で、こちらのスライドのですね、背景にありますのが、マイクロソフト製品にまつわるですね、いろいろな数字が載っているマイクロソフトバイザナンバーズというサイト、こちらを挙げておりますけれども、こちらによりますとですね、約今12億人の方がですね、世界で12億人の方が Excel をお使いいただいているということになっております。で、まあ、日本においてはですね、ドキュメントの作成ですとか、まあ、帳票の作成とかですね、まあ、幅広い用途で Excel ご利用いただいてますので、分析ツールというふうにですね、聞いてもあまりこうピンとこないという方もいらっしゃるかもしれません。で、実際ですね、Excel では物足りないので BI ツールを検討していますというようなお客様の声というのも非常によく耳にいたします。で、ただですね、正確には Excel が持つですね、分析機能といったものを皆様にですね、うまくお伝えができてないと、お伝えしきれてないんではないかなというのが私の印象になります。ですので、本日はですね、Excel の分析機能というものを中心にですね、Excel 以外の分析ツールも出てまいりますけれども、そういったものを中心にデモンストレーションでご紹介をできればというふうに思っております。で、早速ですね、もうデモンストレーションに入っていきたいと思います。通常ですね、分析ツールとか BI ツールのデモというふうになりますと、まあ、架空の売上データなんかを使ってですね、まあ、ご紹介していくケースというのが多いんですけれども、まあ、今回はですね、ちょっと身近な実データというのを使って、よりちょっと皆様がイメージしやすい形でですね、ご紹介できればと思います。で、まあ、最近ちょっと残念なニュースが多いちょっとオリンピックなんですけれども、まだまだですね、我々意外と知らないこともたくさんあるんじゃないかなということで、過去のオリンピックのデータというのを使ってですね、Excel で探索的に分析をしていくというようなデモをお見せしたいと思います。で、本日ですね、全体を通してなんですけれども、まあ、細かい機能の、紹介、詳細についてはですね、デモで触れない部分も多くございますので、そういったところについてはですね、セッション後にダウンロードいただける資料のですね、補足部分に記載をしてますので、そちらをぜひダウンロードいただければというふうに思います。では早速デモに入っていきたいと思います。はい、で、こちらでですね、Excel 2013というバージョンで、一つまっさらな Excel を開いております。実はですね、もうすぐ Excel の2016というバージョンが出てくるんですけれども、ちょっとまだ微妙な時期でして、今日はちょっと Excel 2013でご紹介をさせていただきたいと思います。はい、で、クライアントツールを使ってですね、データ分析をしていくといった場合に、まあ、パターンとして大きく2つに分かれていきます。1つはですね、クライアントツールからデータベースに直接接続をしに行って、クエリを発行してですね、データベース側でデータを集計してサマリーデータを返してくるというパターンです。で、もう1つはですね、クライアントツールの中にこうインメモリのデータベースなんかを持ってですね、データを取り込んできて中のクライアントツールの中で分析をしていくというパターン、まあ、大きくこの2つのパターンがございます。で、Excel はですね、この2つのパターン両方できるような機能を持っております。ですから、まあ、順々にですね、デモンストレーションでご説明をしていきたいと思いますけれども、まず最初の前者の方ですね、1つ目、データベースに接続をして、サマリーデータをですね、データベースから取ってくるというデモンストレーションをさせていただきたいと思います。はい。で、Excel のですね、リボンメニューの中にデータタブというのがございます。こちらからですね、各種データベースに接続ができるようになっております。こちらのその他のデータソースというところから、今回は SQL サーバーのアナリシスサービスという分析用のデータベースがあるんですけれども、そちらにですね、接続をしに行っていきます。で、対象となるデータベースを選択をしていきますと、この画面ですね、 どういったですね、可視化ツールで見ていきますかというようなことを聞かれます。で、従来からあるピボットテーブル、ピボットグラフといったものですとか、それからですね、後ほどデモでご紹介しますけれども、パワービューといった、まあ、よりインタラクティブなレポートツールというものも、提供をしております。まずですね、初めにピボットテーブルを使って、データベースのデータというのを見ていきたいと思います。この状態で OK とクリックしますと、右側にですね、ピボットテーブルのフィールドというの一覧が出てまいります。で、こちらがですね、事前にデータベース側で定義をされている分析項目の一覧になっています。で、今回、まあ、オリンピックのデータを使うというところで、数値項目としてはメダル数というものがございます。こちらにチェックを入れていきますと、ここにですね、1万4000という数字が出てまいります。こちらがですね、1896年に近代オリンピックが始まってから2012年のロンドンオリンピックまでの全世界でですね、獲得されたメダルの総数の積み上げというものを示しております。今この1万4000という数字出てますけれども、この明細のデータというのは裏側のデータベースに格納されているという状態になっています。サマリーデータだけを取ってきています。はい、で、この数字をですね、ピボットテーブルの機能を使ってさまざまな軸で見ていきたいと思いますけれども、まあ、当然メダルの情報になるので、まあ、クラスランクという列を使ってですね、この列というところに持ってきますと、まあ、金銀銅というふうに分けることができたりですとか、あとは、まあ、オリンピックの競技たくさんありますので、まあ、競技の種目の列ですね、こちらを行というところに持ってまいりますと、まあ、縦に種目、横に金銀銅という形で、まあ、ピボットテーブル集計表というのを作ることができます。で、こうして見ていきますと、まあ、オリンピックの競技って、まあ、たくさんあるんですね。ちょっとたくさんあって見づらいので、ちょっとですね、絞り込みをしていきたいというふうに思います。で、絞り込みする際はですね、この、フィルターの機能を使っていきますけれども、まあ、この中でですね、項目ごとにこうポチポチとチェックボックスで、選んでいってもいいんですけれども、今回は値フィルターというものを使ってですね、このトップ10フィルターというのがあります。で、こちらを使って、主要競技だけに、まあ、絞り込むというようなことをしていきたいと思います。で、まあ、メダル数の上位10項目というような形ですね。で、この状態で OK というふうにしますと、まあ、主要な項目、主要な種目ですね、に絞り込みをすることができました。まあ、こんな形で、体操競技ですとか、まあ、陸上競技、ボクシングみたいな形ですね、我々もよく耳にするような、競技が並んでいるかと思います。はい、でですね、今度は今この数字の羅列になっております。ピボットテーブル数字の羅列になってますけれども、これをよりですね、分かりやすい形にしていきたいと思いますけれども、こうしてですね、範囲選択をして、このホームタブというところの条件付き書式という機能を使っていきます。で、こちらでですね、自動で色位置を判別してですね、色塗りをしていくことができます。数字の大小に合わせてですね、色の数字を変えていくということですとか、あるいはですね、またこれも条件付き書式という機能なんですけども、データバーという機能を使ってセルの裏側にですね、こういった形で棒グラフを立ててあげることでですね、まあ、先ほど数字の羅列だけだったんですけども、こういったまあ一工夫をすることによってですね、よりまあ分かりやすい、見た目のレポートというのを作っていくことができるようになっています。はい、ちょっとですね、一旦このフィルター条件をちょっと外していってですね、この行の種目というのも外していきます。今度はですね、年度の情報というのを行に持っていきたいと思います。イヤーという列がありますので、こちらを行に持っていきます。まあ、こんな形でこう、まあ、さまざまなですね、角度で簡単にこう見ていくことができるのがピボットテーブルの強みになってますけども、こんな形で操作、ですね、簡単な操作で回していくことができます。はい、で、今度ですね、時系列のデータを取ってきましたので、まあ、当然集計表でも分かるんですけども、グラフにしていきたいと思います。挿入タブというところにですね、ピボットグラフという機能がございますので、こちらを使ってグラフにしていきます。で、まあ、Excel で用意しているさまざまなグラフのタイプが出てくるんですけれども、まあ、当然時系列のデータなので折れ線グラフにした方が分かりやすいですね。で、折れ線グラフを選択をして OK というふうにします。まあ、そうするとこんな形で、折れ線で、まあ、時系列で見ることができます。ちょっとクラスランクという列は外していきます。はい、こうして見ていきますと、1896年にですね、近代オリンピックが始まってですね、まあ、大体120ぐらいのメダル数だったんですね、が、まあ、2012年の、まあ、ロンドンオリンピックでは、まあ、大体1000ぐらいまで伸びているということで、まあ、こういった推移でですね、メダルの数が伸びていると。世界人口はもちろん伸びてますし、それから参加国ですね、オリンピックの参加国なんかも増えてます。それから競技が多様化しているというような背景が挙げられるかと思います。で、これがまあ全世界で獲得されたメダルの数というものなんですけど、当然我々にとってはですね、日本のデータというのがまあ気になってくるわけですね。ですから、そういった場合はですね、この挿入タブにあるスライサーという機能を使ってデータを絞り込みをしていきます。 先ほどはですね、このフィルターの機能を使って絞り込みをしたんですけれども、このスライサーという機能、こちらエクセルの2010から提供している機能なんですけれども、こちらを使うとですね、よりパネル式のアイコンが出てきまして、絞り込みがしやすくなっているようなものになっています。でこちらスライサーというところでカントリーリージョンという国の列とですね、種目の列を選択をしてこんな形でですね、スライサーのオブジェクトを作ることができるようになっています。で国の列でですね、ジャパンというところに絞り込みをしますとこんな形でピボットテーブルとそれからピボットグラフ両方がですね、日本のデータに絞り込みをされるというような動きになります。でこちらちょっと中身見ていきますと、日本はですね、1920年に初めてメダルを取っているんですね。で直近の2012年で38枚メダルを取っているということで、まあ、歴代最多のメダルを取っているというような形になっています。でところでこの1920年のこの2枚メダルを取っているというのをですね、これどの種目で取ったかって皆さんご存知ですかね。おそらくご存知ないかなと思います。私も知らなかったです。でそういうまあ詳細の情報ですね、明細の情報を見たいといった場合は、このピボットテーブルのこの2と書かれているところ、ここをですねダブルクリックしていきます。そうするとドリルスルーという処理ですねができまして、明細行をさらに取得をしてくることができます。でこちらをよく見ていきますと、テニス、スポーツがテニスというところでダブルス、シングルスで銀メダルをですねそれぞれ獲得をしているというような明細のデータを見ることができました。はい、日本で最初のオリンピックのメダルというのはテニスだったんですね。はい、意外と知られてないかと思います。はい、でここでですね、種目というスライサーもありますので、ここで、ここもですねテニスに絞り込みをしていきたいと思います。そうすると、1920年に2枚を取って以降、一度も取っていないということが分かるわけですね。はい、ということでですね、テニスといえばちょっと錦織選手なんかが最近は熱いわけなんですけれども、ちょっと今週の初めの全米オープンですね、ちょっと残念な結果に終わってしまったんですが、ぜひですねリオ五輪ですとか、あるいは東京オリンピックに向けてですね、メダルを獲得するようなことがあれば、約100年ぶりの快挙というところで、余計よりですねこう応援したくなるんじゃないかなというふうに思います。はい、ちなみにですね、今ジャパンというところにスライサーを焦点を当ててますけれども、この横のジャマイカというところをクリックしていきますと、この横のですね種目のスライサーが自動で絞り込みをされます。で陸上競技とサイクリングトラックというところで、先日ですね、世界陸上で非常にジャマイカ活躍しておりましたけれども、こういった形でですね2つのスライサーを用意した場合に、1つのスライサーで絞り込みをすれば、もう片方のスライサーでも動的に絞り込みがされるというような動きになっております。はい、こんな形でですね Excel のピボットテーブルの機能を使って探索的にこうデータベースのデータを見ていくということが可能になっています。はい、ここまでですね、Excel からデータベースに接続をしてデモをするというような内容になりました。ただ単にですねこういった形で過去のメダルのデータだけを見ていてもつまらないので、次のデモではですね手元の Excel ファイルというのを結合して分析をしていくというデモに入っていきたいと思います。 Windows 10のですね仮想デスクトップという機能を使って画面を切り替えていきたいと思います。はい、で手元のですね Excel ファイルをデータベースのデータと結合するといったような場合には、 Excel の Power Pivot というインメモリのデータベース機能を使ってまいります。でこちらもですね Excel の2010から提供している機能になりますけれども、リボンメニューの Power Pivot というタブがございます。でこちらのですね管理というところのメニュー、こちらをクリックすると Power Pivot が立ち上がるようになっております。でパワーピボットですね、こちら見ていただきますとお分かりいただけます通り、Excel とほぼ同じようなですね画面になっております。こちらの中でですね、今ですね先ほどデータベースの中にあるオリンピックのメダルの情報ですねと、それから種目のマスターのようなものをもうすでにこのデータベースの中に取り込んでいる状態になっています。これ Excel の中のデータベースに取り込んでいます。ここに対してですねプラスアルファでこの外部データの取り込みと書かれているところですね、こちらでその他のソースというのをクリックをして、ここからですねいろいろなデータベースに接続ができるようになっているんですけれども、今回は Excel ファイルというのを選択をしてですね手元にある Excel ファイルを結合していきます。よくですね実績のデータベースから取ってくる情報と手元にある Excel の予算のデータをこう一緒に見たいというようなニーズがあったりしますけれども、今回はですね国別の統計のデータを取っていきます。はい、これでインポートが完了したわけです。で1つシートが増えましたね、統計データと という表になってまして、国ごとにですね、どこの地域に属していて人口面積 GDP がどれぐらいだというような表になっております。こういった表をインポートいたしました。はい、で今度はですね、このダイアグラムビューというところですね、こちらをクリックしていきます。そうしますとですね、テーブル同士の関連性というのを見ていくことができるような画面になっております。でこちらですね、すでにインポートしたメダルの情報と種目の情報というのは、こちらデータベースでもともと関連性が定義されておりますので、関連性をそのまま取ってきているような形になっています。後から追加をした Excel の表ですね、こちらはこの画面の中で関連性を定義していくというような形になります。今回は IOC コードという国のコードですね、こちらを使ってドラッグ&ドロップでこのような形で紐付けを行っていきます。これでですね、データモデルを作ることができました。例えば人口とメダルの総数の相関というようなものを国ごとに見ていくことができるようになるわけですね。はい、でこのデータモデルを使って分析をしていく際ですね、まずこのピボットテーブルというところをクリックしていきますと、先ほどと同じような画面が出てまいりまして、このピボットテーブルのフィールドからですね、分析項目を選んでいって分析をしていくことが同じようにできます。プラスアルファでですね、この挿入タブというところにパワービューという機能がございますので、こちらを使ってレポートを作っていきたいと思います。はい、でパワービューですね、こちらは Excel の2013から提供している機能になります。で立ち上げますと、こういったパワーポイントによく似たような画面が出てまいりまして、右側にはですね、パワービューフィールドという形で、先ほどのピボットテーブルのフィールドと同じようなものが出てまいりますので、操作感としてはほぼ同じです。こちらから分析対象となるカラムを選んでいくというような形になります。ですから例えばですね、国名ごとのメダルの総数というような形で、デフォルトでこういった表形式で出てくるんですけれども、こちらをですね、例えば棒グラフに変えていただくですとか、あるいは今回国名という列がありますので、その列を使って地図上にプロットをしていくというようなことを見せていきたいと思います。マップというところをクリックしますと、弊社の Bing Maps というサービスとですね、連携をしてオンラインでジオコーディングをしてですね、地図上にデータをプロットしていくというようなことができるようになっています。それからですね、地域という列、地域という列と、メダルの総数というような形で、パイチャートを1個作っていきます。はい、こんな形でパイチャートを作っていきます。でそうしますと、ここでですね、例えばヨーロッパというところをクリックしたりですとか、アジアというところをクリックしますと、2つ今何気なく作ったグラフというのが連動して動くようになっておりますので、いちいちこうフィルター条件なんかを設定しなくても、インタラクティブにですね、レポートの操作というのをしていくことができるようになっています。はい、でせっかくですね、先ほど統計の情報を取ってきましたので、統計の情報とメダルの総数というのを組み合わせてみていきたいと思います。国名とですね、メダルの総数と、それから人口というような形で見ていきます。ちょっと今回人口のデータというのがスナップショットのデータになってますので、オリンピックのデータというのも2012年にちょっと絞り込みをしていきたいと思います。こんな形で絞り込みをしました。で今回人口とメダルの総数という形で2つのですね、数値項目を比べるといった際には、やはりですね、散布図というものを使うと分かりやすいです。はい、こんな形ですね。ちょっと最大化していきます。そうすると、縦軸に人口で、横軸にメダルの総数と、で、この一個一個の丸が国を表しているわけなんですけども、こんな形で散布図を作ることができます。で、よく見ていきますとですね、中国とですね、インドですねが10億人を超えているというところで、こういった数値があるとですね、全体的にこうグラフがぐちゃっとなってしまって、分析がしにくいので、ちょっと中国とインドは除外していきたいと思います。で除外をする際はですね、この国名という列を使って、フィルターというところに持ってきます。でここでですね、インドというのを外してあげるのと、中国を外してあげます。でそうすると縦軸が自動で調整されまして、右上が今これ、アメリカになっているんですけれども、アメリカ、ドイツ、日本といったような形でですね、比較的こう性の相関に近いような形でですね、分析をすることができました。ただですね、まだこういった数字ですね、ブラジルとか、インドネシアといった、 まず新興国の部分というのが人口爆発している地域がありますので、まあ、こういったところもあるので、まあ、相関はあるんだけれども、まだものすごく強くはないかなというような結果を得ることができます。はい、ですので、ちょっと一回ですね、この国名というところ、フィルターを外して、今度この人口という列をですね、サイズというところに持ってまいります。そうすると、先ほどの散布図の一個一個の円の大きさにですね、こちらが人口になってくるわけなんですけれども、今度縦軸に GDP の数字というのを取っていきたいと思います。これで GDP という列を縦軸に持ってまいりました。はい、そうするとですね、先ほどと比べるとですね、よりこう相関が強いというような分析結果が得られるかと思います。アメリカ、中国、それからドイツ、日本、フランスといったような形でですね、GDP が高ければ高いほどメダルの総数が多くなっているんだなというところですね。当然GDP が高ければですね、選手の育成環境なんかも良くなってきますし、企業のバックアップなんかも得られますので、プラスのですね、効果が発揮、あるというのは容易に想像がつくわけなんですけれども、実際にこうした散布図にしてみるとですね、どれぐらい効果があるのかというのはお分かりいただけるかなと思います。またですね、この例で言いますと、イギリスとロシアというのはこれ例外の値になってくるわけですね。日本より GDP 低いのに、メダルたくさん取っているわけですと。で、実際のビジネスデータになった場合は、こうした2つの例外となるというようなところにですね、絞り込みを行ってよりこう深い分析をしていく、他のデータソースを取ってきて、なんでここにあるんだっていうのを分析をしていくというような形でこうより深いインサイトをですね、得ていくことができるかなと思います。今回ちょっとオリンピックのデータなので、これ以上ちょっと深いですね、定量的なデータというのがありませんので、ちょっと定性的なお話になってしまうんですけども、これ2012年のデータということで、ロンドンオリンピックだったんですね、開催国だったというところ、それからロシアはもうこの2年後にソチオリンピックを控えていたというところで、かなりですね、選手強化費に力を入れていたというような裏側の背景があったりします。ですからですね、2016年、それから2020年の東京オリンピックに向けてですね、日本もよりこう右側の方にですね、位置できるようになるとですね、我々も、応援しがいがあるというかですね、盛り上がってくるのかなというふうに思います。はい、ちょっと長くなりましたけれども、デモのおさらいをちょっとさせていただきたいと思います。はい、でまず初めのデモではですね、Excel から SQL サーバーに接続をしていって、過去のオリンピックのメダルの情報について分析をしていくという内容でした。で、明細のデータというのはデータベースの中にあってですね、 Excel には集計されたサマリーデータしか持ちませんので、サーバーリソースを使って大量のデータというのを高速に処理ができるといったところがポイントになっております。であとはピボットテーブルの操作感そのままでですね、お使いいただけますので、通常こう BI ツールをですね、新たに導入するとなると、ユーザー教育といったところが非常にこうネックになってくるんですけれども、そういったところを最小限に抑えることができるようになっています。あとは定型的な業務しか行わないですね、エンドユーザーの方にはですね、ひな型の Excel を作っていただいて、それを配布をしてですね、ユーザーさんはこう毎回こうデータの更新ボタンを押すだけといったような形で活用いただいているというようなケースも多くございます。はい、こちらまず一つ目のデモの例ですね。それからですね、こちらがバージョンアップごとに強化されている分析機能の一例というものを挙げております。デモの中でもご説明をしたですね、条件付き書式といった機能ですとか、それからスライサーといった機能をはじめとしまして、Excel 2010ではですね、スパークラインというセルの中にですね、こう時系列の繊維グラフを埋め込むようなものを、そういった機能もあったりですとか、それから2013というバージョンではタイムラインというですね、時系列のフィルタリングの機能ですね、それからドリルダウン、ドリルアップといった BI ツールによくあるですね、機能といったようなものも実装をしております。でさらにですね、実はもうすぐ出てくるんですけども、 Excel 2016というバージョン、こちらでも分析機能の強化というのを予定をしております。もともとですね、時系列のですね、予測機能というものですとか、それからもともとですね、Excel のアドインとして提供していた Power BI という機能ですね、具体的に言うとこの後ご紹介していく Power Query という機能なんですけれども、そういったものを Excel に統合していくという予定になっております。でまたですね、新しいチャートタイプとして、ウォーターフォールチャートですとか、ツリーマップといったですね、さまざまなチャートタイプというものを提供する予定となっております。でこのような形でですね、2007から2010、2013、2016という形でバージョンアップとともにですね、さまざまなこう分析関連の機能というのをアップデートしているというのが Excel の現状でございます。 はい、で2つ目のデモではですね、手元にある Excel のファイル と、データベースにあるデータというものを、Power Pivot と呼ばれる Excel のインメモリデータベースの機能ですね、こちらに、取り込んできて、紐付けを行って分析をするというようなところをご説明しました。で複数のデータソースからですね、データを取得結合ができるといったところがポイントになっております。でまた可視化の部分についてはですね、 Power View という機能を使って、地図ですとかサンプル図といったもので分析をしていくといったところをお見せいたしました。はい、それではですね、次のデモンストレーションに入ってまいります。でオリンピックというキーワードでですね、少しちょっとつなげていきたいと思いますけれども、東京オリンピックの招致が決まったのが2013年の9月になります。でそこからですね、こうアベノミクスという名のもと、こう株価が上がったりですとか、あるいは都心部のこう地価が上がったりですとか、さまざまなですね、効果ですとか影響が出てきているわけなんですけれども、その中の一つにですね、外国人の観光客の方が非常に年々増えてきているというのが挙げられるかなと思います。で、爆買いとかですね、インバウンド消費とかいったキーワードでですね、消費財とかですね、小売業の皆様ビジネスにとってはもう無視できないようなですね、要因になってきているのかなというふうに思いますけれども、じゃあ具体的にですね、どれぐらいこう外国人の方というのは増えてきているのかというのを、デモで見ていきたいというふうに思います。はい、でこちらでまたエクセルを開いております。で日本政府観光局様の方でですね、月次でアップデートされてですね、公表されているオープンデータになってますけれども、月ごと国ごとの訪日外客数の統計というようなデータになっております。でこちらよく見ていきますとですね、前年同月比なんかも出ていて、このままでも十分お使いいただけるというか分かりやすいものになっておりますし、例えば先ほどご説明をした条件付き書式というようなものを使ってですね、データバーを使ってどの国がどれぐらい来ているのか、こういった形で見ていくこともできるんですけども、よく見ていくとですね、これシートがですね、2015、2014、2013みたいな形で国、年ごとに分かれているんですね、年度ごとに分かれております。ですからこれをですね、例えば5年単位で見たいとかってなると、結構 Excel の中でこうガチャガチャと加工していかないといけないというようなことがございます。でそういった加工をですね、ちょっと簡易的にするといいますか、効率的にするためのツールとしてパワークエリという機能がございます。こちらも Excel 2010から提供している機能になりますけれども、このパワークエリを使ってですね、この加工というのを効率化していくというデモをしていきたいと思います。でパワークエリはですね、このタブですね、パワークエリというタブがございます。こちらからさまざまなデータに接続をして加工をしていくということができるんですけれども、例えばデータベースですとか、Azure の各サービスですとか、あるいは Facebook なんかもつながるようになってますね。さまざまなデータベースにつなぐようになってます。で今回はですね、この今開いている Excel ファイルに接続をしていきたいと思います。でファイルからというところで Excel からというところをクリックして、このファイルですねを選択をしていきます。そうするとナビゲーターというのが立ち上がってきまして、どのシートを対象にするのかというのを聞かれますので、今回は2015という最新のデータですね、こちらを見ていきたいと思います。選択をして編集というところをクリックします。そうすると1枚立ち上がってまいりまして、パワークエリの編集画面に入ります。この画面で加工していく形になります。こちらも Excel の画面に非常によく似てますので、Excel ライクにですね、操作をしていただくことができるようになっています。はい、でまずですね、一番上の行を見ていきますと、3行こうヌルになってますね。でこの3行いりませんので、行を削除していきたいと思います。で行を削除する場合はですね、この行の削除というのがありますので、こちらを使って行を削除していきます。で3行分削除しますというところですね。でこれ OK としますと、3行削除ができます。それから、一番上の行を見ていきますと、1月2月といった項目ですね、この項目類は使いたいので、先頭の行を見出しとしてしようというボタンをクリックします。そうすると1行繰り上がるような形になります。であとですね、この伸び率というのが、これ前年同月比を示してますけども、計算式で出せますので、1月から12月までの実績データだけを保持したいと思います。そうした場合はですね、この列の選択というところをクリックをして、今カラム1というのはこう国名が入ってますね、これも残すんですけども、あとは月ごとの実績データですねに絞り込みをしていきたいと思います。これでチェックボックスを入れて OK というふうにします。そうすると1月から12月までのカラムを保持することができました。 で今度縦を見ていきます、国の名前が並んでますけども、こう総数とかですね、アジア系といったこちらもあの計算式で出せるような項目がありますので、こちらもちょっと除外をしていきたいと思います。で、行を除外する場合はこのフィルターの機能ですね、これも Excel と全く同じ画面になってますけども、こちらでチェックボックスで外していくような形となります。ですから今回で言いますと、総数という行ですとか、それからまあ合計の K がついている行ですね、それからちょっともう一個中という行があります。こちらも外していきます。はい、そうすることによって、まあ、国だけにですね、行のデータというのを絞り込むことができました。次にですね、この1月から12月というところ、こちらを全部選択をしていってですね、変換というタブの中にある列のピボット解除というところを押していきます。そうしますとですね、先ほど横で持っていた1月から12月というデータを属性値として持ってくることができます。横持ちのデータを縦持ちに変換をしていくことができるんですね。はい、でこうすることによって、今2015年のシートだけ見てますけども、例えば2010年からの推移を見たいといった場合に、このデータを縦につなげていけば、時系列のトレンドっていうのを簡単に見ていくことができるようになります。はい、であとはまあお化粧ですね、列名を変えていきます。国の名前というような形で変えていったりですとか、それから月というふうに変えていったりですとか、人数というふうに変えていきます。はい、こんな形でお化粧していきます。で、すでにお気づきになった方もいらっしゃるかもしれないですけども、ここまで操作をしてきた加工のステップというものが、すべて実はこの右側の適用したステップといったところに記録をされております。ですので、今ですね、このデータというのは7月まで、2015年7月までのデータしか入ってないんですけれども、これがですね、実は9月の中旬になりますと、今度8月のデータというのが速報値で入ってまいります。で、その Excel ファイルが手に入ったら、同じところに置いていただければ、このプロセスをですね、一度回していただければですね、最新のデータにアップデートをしていくということができますので、今加工してるんですけども、これもう自動化できます。最新のデータというのをもう常に取っていくことができるようになってます。それからですね、今2015年のデータだけ見てるんですけども、このクエリーという単位で複製ができるようになってますので、こちらを複製としまして、このナビゲーションというステップですね、こちらを、クリックします。そうするとこちらで、シートを選択しているような形になるんですけども、こちらで2014というところをクリックして OK というふうにしますと、もう2014年のデータにですね、反映することができると。ということで、こんな形でですね、複製をしていただくことで、時系列のデータというのを簡単に取っていくことができます。はい、で1回、パワーポイントに戻っていきたいと思いますけれども、簡単におさらいをします。年度ごとにシートが分かれてしまっているクロス集計表といったものを、パワークエリという機能を使って、単表に加工していくといったようなデモンストレーションをさせていただきました。で、パワークエリという機能を使ってですね、ノンコーディングで簡単にですね、データの加工を自動化、効率化をしていくことができるようになっております。はい、でここまでですね、Excel の機能というのを中心にご紹介をしてまいりましたけれども、ここでですね、Power BI デスクトップという新たなですね、クライアントツールというのをご紹介をさせていただきます。で、Power BI デスクトップというのはですね、これまで説明をした Power Query、それから Power Pivot、あと Power View ですね、こういったまあ Power BI のアドインの機能といったものを一つのアプリケーションに統合したものになっております。で、スタンドアラウンで動くツールになっています。で、こちらはですね、無償でどなたもダウンロードしてお使いいただけるようになっておりますので、Excel のですね、バージョンが最新でないというようなお客様も、最新の Excel と同等かそれ以上の機能といったものをただでですね、ご利用いただけるというようなものになっております。はい、せっかくなのでですね、先ほどの Power Query で取ってきたあのデータですね、あのデモの続きというのを Power BI デスクトップで見ていきたいというふうに思います。はい、でこちらがですね、Power BI デスクトップの画面になっております。で、Power BI デスクトップの中でもですね、Power Query に該当する機能の画面になっています。背景がちょっと黒くなっているので、先ほどとちょっと異物感があるんですけども、実際中見ていきますと、ほとんど同じ機能を持っております。こんな形で先ほど Power Query でデモをした中身と同じですね、ものが入っております。で、2015から2010までのクエリというのを複製で作ってあげて、それらをですね、一つの訪日外客数という、まあ、表にですね、まとめてあげていると というような形になっています。それから、国のマスターですとか時間のマスターといった、ちょっと補助的な表をくっつけてあげているというような状況になっています。基本的に背景が違うだけでですね、パワークエリとほぼ同じ機能がこの中で操作をしていくことができます。で、加工したデータをですね、どこに取り込んでいるのかという話なんですけれども、 Power BI デスクトップの中の Power Pivot に該当する部分です。インメモリのデータベースに取り込んでおります。こちらが Power BI デスクトップの Power Pivot に該当する画面になっておりますけれども、表同士のリレーションをこちらの画面で定義をしていくことができたりですとか、あとはですね、こちらの画面で例えば新しい計算列を作っていったりですとか、新しいメジャーを作っていったりといったようなことがこの画面の中でできるようになっております。でさらにですね、一番左上の部分、このレポートと書かれているところなんですけれども、こちらを見ていきますと、パワービューの機能に該当する部分ですね、がこちらでお使いいただけるようになっております。でここも操作的にはほとんどパワービューと同じです。実はレポートのパーツというのが、部品というのがかなり増えているんですけども、基本的な操作は同じになっています。ですからグラフ同士がこういった形で連動して動くようになっております。でちょっとですね、この中身のデータをちょっと見ていきたいと思いますけれども、訪日外客数のデータというのを5年分ですね、5年半分ですかね、2010年から2015年の7月までのデータというのを取ってきております。こちらが全世界のデータですね、全世界から来られたインバウンドの外国人の数のデータになっています。で、報道でも出てますので、皆さんご存知かと思いますけども、2015年の7月にですね、単月で190万人という、外国人の訪問がありまして、過去最多を記録をしているというようなところが、ここの部分になってまいります。でそれからですね、前半でオリンピックの話をしましたけれども、オリンピックの招致が決まったのが、実はこのあたりというところで、オリンピックが決まってからですね、さまざまな政策とかですね、あとは為替の変動なんかもありまして、非常にですね、外国人の観光客が非常に伸びてきているというのは、このグラフから見ていただけるかなと思います。でさらにですね、ちょっと遡っていきますと、この2011年の3月ですね、こちらも皆様もまだ記憶に新しいかと思いますけれども、震災の時です。震災の時にですね、非常に外国人の観光客が減ってしまうんじゃないかというような危惧が非常にされていたわけなんですけれども、今振り返って見るとですね、あの時の下げ幅というのは実は60万人から30万人程度ということになっているんですね。ですから今単月で190万人ということですから、震災前の3倍ぐらいまで訪日外客数というのは伸びてきているということになります。で次にですね、国別に見ていきますと、5年間の総計で言いますと、韓国、台湾、中国というあたりで、お隣の国からのですね、外国人の観光客というのは非常に多いと、3つ合わせれば半分以上をですね、占めているというような形になっておりまして、これ時系列で見ていくとですね、例えば2013年に絞り込みをしていくと、韓国が一番多かったというような形ですね。で今度2014年に絞り込みすると、台湾が一番多かったと。で2015年に絞り込みをすると、中国の方が非常に増えてきているというところ ですね、中国に焦点を当てていきますと、実は2014年までそんなに伸びてなかったんですけども、2014年から2015年にかけてですね、非常にすごい恐るべきスピードで伸びてきているというのがお分かりいただけるかと思います。はい、こうした形でですね、複数のグラフを連動してですね、インタラクティブに分析をしていくことができるというのが Power BI デスクトップというものになっております。で、Power BI デスクトップで作ったこういったレポートですとか、データモデルですね、こういったものはファイルというところから名前をつけて保存という形でファイル形式で保存をしていただくこともできますし、それからですね、この発行というところですね、共有発行と書いてますけども、こちらをクリックしますと、この後ちょっとご紹介をする Power BI のクラウドサービスの方にですね、デプロイをしていくことができるようになっております。はい、そんな使い方ができるようになっております。はい、ここまでですね、Excel ですとか Power BI デスクトップといったクライアントツールを中心にですね、ご紹介をしてまいりましたけれども、エンタープライズでですね、ご利用いただくにあたりましては、やはり分析結果をですね、共有するプラットフォームといったようなものも大事になってまいりますし、あとはデータを貯めるプラットフォームですね、そういったものも重要になってくるかと思っております。 で、マイクロソフトでは Power BI というのをクラウドサービスとしても提供しておりますし、それから Excel とか Power BI とシームレスに連携が可能なですね、データベースですとか、あるいは Azure の、サービスといったものを提供しておりますので、そちらをですね、最後に簡単にご紹介をしていきたいというふうに思います。でまずですね、Power BI サービスと呼ばれる SaaS 型の Power BI についてなんですけれども、こちらまあ先ほどまでに作成をしたような Excel ファイルですとか、あるいは Power BI デスクトップファイルといったものをですね、クラウド上にデプロイをしていって、ウェブブラウザーから見ていく、あるいは編集をしていくといったようなことができたりですとか、あとはですね、Windows だけではなくて、Android とかですね、iOS といった、モバイルアプリからですね、アクセスをするといったようなこともできるようになっております。で本日ですね、ちょっと実際に iPad をお持ちしてますので、iPad のアプリからどのように見えるのかというのをちょっとご紹介をしていきたいと思います。はい、こちら iPad の画面になってまして、Power BI のですね、アプリのアイコンが一つ出ているかと思います。でこちらをタップしていきますと、先ほど Power BI デスクトップでご紹介をしたレポートですねと同じものが見えているかと思います。でこの画面の中でですね、先ほどと同じようにレポートとグラフ同士がですね連動して動くような形になってますので、こういった形で、まあ、iPad ですとかあるいは Android、さまざまな端末でですね分析をしていくことができるようになっております。おっと、すいません、エラーが発生しました。こんな形で操作をしていくことができるようになっております。で、モバイル向けにですね、新たにこうレポートを作らなくてもいいということですね。デスクトップで作ったものというのは、ブラウザでも、ウェブブラウザでも見ていくことができるし、iPad でも見ていくことができると。追加開発はいらないということがポイントになってきます。それからですね、Azure で提供している SQL データベースといったものですとか、あるいはデータウェアハウスなどのこうサービスですねに直接クエリを発行していくといったようなことができたりですとか、あとはですね、オンプレミスの SQL サーバーなんかともですね、連携が可能な、まあ、ハイブリッドな基盤になっております。BI システムのですね検討をする際に、これまでですねこうフロントの BI ツールにかけていたコストといったようなものを極小化をしてですね、よりこうデータを貯めるところですね、ここで言うと Azure ですとか SQL サーバーを指してますけども、そういったデータを貯めるところにですねより投資を集中していっていただきたいというようなメッセージを込めましてですね、マイクロソフトではこの Power BI サービスというものを基本機能無償で提供をしております。こちらは7月の24日からですねサービスを開始しているものになるんですけども、基本機能無償でご利用いただけるような形となっています。先ほどご紹介した Power BI デスクトップというクライアントツール、あちらも完全に無償になっています。Power BI クラウドのサービスについては基本機能が無償でご利用いただけるというような形になっております。でまたですね、クラウドならではのスピーディーな開発ということでですね、Power BI はですね、Windows 10ですとか Office 365と同様のプロセスでですね、ユーザー様からのフィードバックといったようなものをもとにですね、機能拡張に反映をしてまいります。こちらにですね、サポートの画面というのを載せておりますけれども、この画面の中でですね、追加してほしい機能といったようなものをですね、自由に入力をしていったりですとか、すでに他のユーザーの方がこう投稿をしたですね、アイディアに投票をしていくというようなこともできるようになっています。ですから、まあ、今ない機能でもですね、まあ、全世界でこうリクエストが上がっているようなものであれば、マイクロソフトの開発がこう見ていってですね、それをまあ今度次の開発プランに入れていこうですとか、そんな形でこうどんどん機能を実装していくような形になります。ですから、まあ、ユーザー様とこう一緒に作っていくようなですね、BI サービスというふうになっております。はい、すみません、ちょっと早いんですけれども、まとめに入らさせていただきたいと思います。はい、で本日ですね、お伝えしたかったことなんですけれども、まずですね、Excel というものがですね、バージョンアップを重ねて、分析ツールとしてもですね、さまざまな機能というのを追加していますということをまず初めにお伝えしたかったです。それからですね、最新の Excel をお使いでないお客様でもですね、最新の Excel と同等か、それ以上の分析機能といったところを、この無償の Power BI といったものでご利用いただけるということになります。 さらにですね、またExcel ですとか Power BI とこうシームレスにこう連携をしていく Azure ですとか、まあ、SQL サーバーといったデータプラットフォームですね、こういったものをマイクロソフトは持っているということをお伝えしたかったです。ちょっと今日はですね、時間の都合でこういったところはあまり詳細をお伝えしていませんけれども、こういったものもですね、マイクロソフトは提供していますというところですね、がポイントになってまいります。で、まあ、Excel とか Power BI と、それから SQL サーバー、Azure といったこれらをですね、合わせてご活用いただくことによってですね、よりこう ROI の高い分析プラットフォームの実現といったところにですね、マイクロソフトとして貢献ができるのではないかなというふうに思っております。はい。で、最後ですね、こちら Power BI のPowerBI.com というところの画面になってますけれども、PowerBI すぐにお試しいただけるようになってますので、ぜひですね、PowerBI.com というところにアクセスをいただきまして、デスクトップ版、それからクラウド版、それからあとモバイルアプリですね、そういったものをそれぞれお試しをいただければというふうに思っております。はい、で本日ですね、Ask the Speakerもですね、受け付けておりますので、本日の内容ですとか、あるいは本日の内容に限らずですね、BI 全般のお話も、ご質問、お伺いしますので、ぜひですね、この後 Ask the Speaker の方にもですね、来ていただければというふうに思います。はい、以上でですね、私のセッションは終わりとなります。本日は貴重なお時間いただきまして、誠にありがとうございました。